Well, good morning, everyone. Thank you guys for allowing me to speak here today. I hope you guys all had a really great week this past week. I'm still trying to figure out what the weather is going to be the next day.
まだ次の日のお天気がどんな風になるかわからないですが、
Some days it seems still chilly, and some days like today it seems really beautiful and nice and warm and really like spring.
すごく肌寒い日が混じったり、でも今日みたいにすごく暖かい日も出てきたりしますね。
So as Dave announced earlier, we're going to be looking at the last chapter of John, chapter 21.
先ほどデイブが言っていたように、今日、ヨハネの福音書の最終の章、21章のところを見ていきたいと思います。
And so as you make your way there, I just want to go to the Lord in prayer.
今日ちょっとそこを見る前に、主の前に見舞いに出て祈りたいと思います。
So if you just bow your heads and close your eyes, we'll go there together.
皆さんも一緒にお祈りしましょう。
Dear Heavenly Father, I come before you in Jesus' name.
天のお父様、今イエス様の見舞いによってあなたの見舞いに出ます。
Thank you, Lord, for this beautiful spring day here in Kobe.
今日神戸のこの美しいお天気に感謝します。
Thank you, Lord, that we are gathered here together once again. In your name.
今日あなたの名前によって私たちがここに集められたことありがとうございます。
Lord, as we go through this passage in John 21, I pray that you would soften our hearts and our minds.
今日私たちがヨハネの福音書の21章を見ていくときにあなたが私たちの心と頭を柔らかくしてください。
I pray that you would fill us with your spirit.
あなたの聖霊で私たちを満たしてください。
And I pray, Lord, that your words would feed us today.
今日私たちがあなたの御言葉を理解することができますように。
And I pray this in the name of your Son, Jesus Christ.
あなたの御子、イエス・キリストの名によって祈ります。
Amen.
Amen.
So the passage today, it's in John 21, and it'll be verses 15 to 17.
今日の、御言葉の箇所ですが、ヨハネの福音書21章の15節から17節です。
And as you make your way there, I want you to reflect on a question that we will be confronted with in our reading today.
その箇所を見ていくときに、ちょっと皆さんに時間を取って、今日見ていく箇所について考えていただきたいと思います。
And the question is this.
その、質問を考えていただきたい点というのは、こういうところです。
Do you love Jesus?
皆さんはイエス様を愛しておられますか?
Do you truly love Jesus? And is that love evident within your life?
本当にイエス様を愛しておられますか? そしてその愛は、皆さんの人生の中、生活の中で、はっきりと表されていますか?
It's a question that would seem simple enough to answer.
その問いに答えることはとてもシンプルに思えるんですけど。
But it's also the kind of question that might cause doubts to begin to creep inside our heads.
ですが、同時に私たちの頭の中でなんかちょっと疑問のようなものも入ってくるような感じしませんか?
Do I love Jesus, we might begin to wonder.
私たちは本当にイエス様のことを愛しているんだろうかと考え始めたりします。
Well, I don't know. I think I do.
よくわからないけども、多分そうだろう。
At least I hope I do.
少なくとも私はそうだと願っているとか。
But there are some days when I'm not so sure.
ですが、それがよくわからないなと思う日もないでしょうか。
There are some days when my love for Jesus seems insincere.
時に私たちが、イエス様を愛する気持ちっていうのは、誠実でないことないでしょうか。
There are some days when my love for sin seems so much greater than my love for Jesus.
時に、 私がイエス様を思う愛よりも私が、罪を愛する気持ちの方が勝ってしまう時があります。
When things are going well for us in our lives and we're surrounded by other Christians, it's easy to affirm our love for Christ.
私たちが、私たちの物事が、周りの物事がうまく進んでいる時とか、クリスチャンの友達に囲まれている時っていうのは、そのイエス様を愛するということが、簡単、たやすいこともあるでしょう。
But during seasons of hardship, or when we're facing trials, or when we seem caught within the net of our sins and failures, our sincerity gets tested.
ですが、私たちが困難な時だったりとか、試練に遭っている時とか、そういう時っていうのは、私たちが、自分たちの、罪だったり失敗だったりの、網に引っかかってしまっている。そして私たちの、本心がすごく試されるっていうことがあります。
Do I really love Jesus?
私はイエス様のことを本当に愛しているだろうか。
The reality is that we are all imperfect people.
私たちは、みんな、不完全な人です。人間です。
And we have all failed at loving God at one time or another.
私たちは、これまでに神様を、愛し損なうということがあったと思います。
But in spite of that, God, in His mercy, continues to forgive us.
ですが、それにもかかわらずに神様は、神様の憐れみによって私たちを愛し続けてくださっています。
continues to love us.
愛し続けてくださるんです。
and continues to use us for his glory.
そして神様の栄光のために私たちを用い続けてくださいます。
it causes us to wonder why.
そのことは、私たちにとって理解できないことがあります。
Because God uses imperfect people to share hope to an imperfect world.
神様は、その希望を分かち合うために不完全な世界に向けて不完全な人々を用いているんです。
And it is also a reminder to us that in Jesus Christ alone,We can find forgiveness, restoration, and hope.
そして、私たちはイエス様だけにおいて、許しと修復と希望を、見出すことができるということが、リマインダーになっています。
This is what the apostle Peter will experience in the passage that we will be reading today.
それは、今日私たちが読んでいく箇所の中で、ペテロが経験する部分でもあります。
And it is what every believer is able to receive when burdened by guilt or shame or sin.
そしてそれは、私たち一人一人が、信じる者が、罪だったり、失敗に、を負っている時に経験するそしてそれを、受け取る、ことでもあります。
So let's read now. Again, that is John 21, verses 15 to 17.
今日のヨハネの福音書の箇所、21章の15節から17節を見ていきましょう。
Here now are the words of the Lord.
ここが神様の御言葉です。
When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John,Do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me?Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep.
彼らが食事を済ませたとき、 イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。
Let's go back up to verse 15.
15節のところに戻っていきましょう。
The Gospel of John will conclude here in chapter 21 with an epilogue.
ヨハネの福音書は、この21章のところが、最終章として終わっています。
It will explore the ongoing mission of Jesus' disciples in the world.
これは、世界においてイエス様の弟子たちの、使命について、探っている箇所です。
In the previous verse, verse 14, John tells us that this was actually the third time that Jesus had revealed himself to the disciples after having been raised from the dead.
その今の箇所の、直前の14節のところありますが、ここでは、イエス様がよみがえられてから弟子たちの前にご自身を表されたのが、3度目ということでした。
This time around, Jesus had shown himself to them by the Sea of Tiberias and had breakfast with them together on the shore.
この時期にイエス様は、弟子たちの前に、テベリアの湖畔というところで現れて、そして彼らと一緒に、朝食をとっていました。
It's here now in verse 15 that we read that once they had all finished their meal, Jesus singles Peter out from the rest of the disciples.
そしてその朝食を一緒に取った後ですね、イエス様はペテロだけを選び出してペテロに話しかけられました。
And Jesus addresses Peter by, oddly enough, his original name, Simon.
そしてイエス様はペテロのことを彼のオリジナルの名前であるシモンという名で呼んだんです。
If you remember, back in the first chapter of John's Gospel, in verse 42, Jesus had said this to Peter.
皆さんが、このヨハネの福音書の一章の部分、思い出していただけるなら、その一章の、42節のところですね、ペテロに、イエス様は、あなたはヨハネの子シモンです。
Verse 42 reads,You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas, which means Peter.
その42節のところで、イエス様はこう言われています。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。
This is where Simon was given the name Peter by Christ.
ここで、ペテロは、ペテロという名をイエス様から与えられたんです。
Cephas was a common noun that meant stone or rock.
ケパという名前は、石とか岩という名を意味していました。
It meant something that was stable, strong, and reliable.
それは、安定していて強くて、そして頼れるというような意味がありました。
But Peter had done something back in chapter 18 which seemed to have cost him that name.
ですが、ペテロは18章、ヨハネの福音書の18章のあたりで、その名を失わせるようなことをしていました。
Peter had publicly denied ever being a disciple of Jesus three times.
それは、ペテロがイエス様の弟子であったということを3回否定するという出来事でした。
When Peter's love for Christ was really put to the test, he had proven himself to be unreliable and weak.
ペテロの、イエス様に向けての愛が、試された時、彼は、自分自身で、まあ、自分は信頼できない、そして、弱いということを証明してしまったんです。
He had proven himself undeserving of the name Cephas.
そしてまた、ケファという名前に値しないということも証明してしまいました。
And so now Peter's sincerity is being called into question by Jesus.
なのでこのペテロの本心というのはイエス様によって問われているんですね。
The question is asked to Peter, "Do you love me?"
そして、このあなたは私を愛しますかという問いがイエス様から出されました。
Do you love me more than these?
他の人たちよりも、あなたは私を愛していますかと聞かれたんです。
The more than these, he's not talking about the fish or the boats or the ocean or the fire. The more than these, he's talking about the other disciples.
その、他の者たちというのは、その魚だったり、船だったりではなくて、他の弟子たちよりもという意味でした。
Jesus is asking Peter, "Do you love me more than any of the other disciples?"
なのでイエス様は、あなたは、ここにいる他の弟子たちよりも私のことを愛しているかと聞かれたんです。
If you recall, back in Matthew 4:19, it was by the Sea of Galilee that after casting his net out into the ocean, Peter was first called to be a fisher of men.
マタイの福音書のところを思い出していただくと、そこでも、最初にペテロが、ガリラヤ湖のほとりで、網を、打っているという場面がありました。そして、その後に、ペテロたちは、初めて人間を取る漁師というふうに言われました。
Now, as Peter sits by that same shore of that very same sea once againThe fire that burnt in front of him also served as another reminder.
そして、その、さっき出てきた湖のところに、またペテロたちはここでいるんですけども、それと、もう一つ、炭火ということが、炭火が彼らの前にあったんですけども、それも、彼にまた別のことを思い出すリマインダーになっていました。
That fire also called back the memory of that bitter night when he stood beside a similar fire to get warm and denied our Lord three times.
そのリマインダーということは、前に、ペテロが炭火の前で暖を取っていて、そしてイエス様を3回、否定したというのが、リマインダーでした。
And so Peter, he answers Jesus, but not boldly, which is very uncharacteristic of Peter.
そして、ペテロはイエス様にここで答えているんですが、それは、自信を持って答えているんじゃ ないんですね。それはとてもペテロらしくないことでした。
Peter doesn't answer boldly, but instead very humbly.
彼は自信を持って答えるのではなくって、謙遜して答えていました。
Yes, Lord. You know that I love you.
はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知ですと。
He doesn't say, I love you more than any of the other disciples, more than anyone.
彼は、私は誰よりもあなたを愛しているっていうふうには言わなかったんです。
He leaves the more than these part of Jesus' question out.
彼は、他の誰よりもという箇所を飛ばしてイエス様に答えました。
Instead, he submits to Christ. Lord, you know that I love you.
彼は、あなたが私を愛していること、あなたを愛することはあなたがご存知ですというふうにイエス様に委ねました。
What's interesting to note here?Are the different words for love that is being used between Jesus and Peter?
ここで面白いことは、イエス様が使っていた愛という言葉と、ペテロが使っていた愛という言葉、違う意味を持っているんです。
So if you're a note taker, you might want to jot this down.
もしもメモを取ることが好きな方はちょっとメモしたい箇所かもしれませんが、
When Jesus asked Peter if he loves him, Jesus is using the word agape.
イエス様がペテロに、あなたは私のことを愛しているかと聞いていたその愛は、アガペの愛でした。
However, when Peter answers Jesus, he uses instead the word phileo.
ですが、ペテロがイエス様に答えていたときに彼が使っていた愛というのは、phileo という、愛でした。
Both are expressions of love in the Greek language.
この、今言った2つの言葉は、ギリシャ語で愛を表す言葉です。
But they differ slightly in what kind of love they are pointing to.
ですが、この2つの言葉は、どんな種類の愛を指しているかという意味で少し違っています。
Agape love speaks of the highest and strongest type of love.
アガペの愛というのは、最高で、最強の愛を表しています。
It's a sacrificial love that isn't based just on feelings.
それは、ただ、私たちのフィーリングに、基づくものではなく、犠牲的な、犠牲を伴うような愛です。
It's a love that is always shown by what it does.
そしてその愛というのには必ず行動が伴うような愛です。
It involves action, commitment, faithfulness, and sacrifice.
その愛には、行動、そしてコミットメント、忠実、そして、犠牲が含まれています。
Agape love is a choice that you make in seeking to do good for others.
その、アガペラブっていうのは、アガペの愛というのは、私たちが他の人のために、良いことをすることを求めるという決断のことです。
Even towards your enemies.
それは、たとえ敵であってもです。
Without expecting anything in return.
そして何も見返りを求めることがない、そういう愛です。
Phileo, on the other hand, speaks of brotherly love.
一方で、もう一つのフィレオという愛は、兄弟愛のようなものです。
A love that is expressed within close friendships.
本当に、親しい、友人関係の中で、表されるようなそういう愛ですね。
It involves feelings of warmth and affection towards a friend.
友達に向けての温かさや愛情のような感情ですね。
But not towards an enemy.
ですが、それは敵に向けては表されません。
It's an expression of love that isn't quite as strong as agape love is shown to be.
なので、このフェレオという愛は、アガペの愛ほどは強くない、そういう愛の表現です。
And so Jesus, in verse 15, is essentially asking Peter this.
なので、イエス様は15節のところで、本質的にペテロにこういうことを聞いています。
Is your agape love, is your commitment and devotion to me greater than any of my other disciples?
あなたの、コミットメントと献身、私に対するあなたのコミットメントと献身というのは、他の、弟子たちよりも、強いものかというふうに聞いています。
It was Peter, after all, who had boasted to Jesus back in Matthew 26:33 that he would never leave Jesus' side.
マタイの福音書の26章のところで、ペテロは、イエス様のことをそばを決して離れないというふうに誇っていました。
Peter had said that even if all the other disciples had fallen away, he never would.
彼は、たとえ他の者が、つまずいても私は決してつまずかないとまで言っていました。
Well, Peter had discovered that he wasn't as bold and courageous as he once declared himself to be.
なので、ペテロは、その昔、彼が、そうであったほどは、勇敢でない、そして、勇気を持っていないということを発見したんです。
He had given in to his own weakness and fears by denying that he was a disciple of Jesus Christ.
彼は、イエス様のことを、3回否定することによって、自分の弱さ、そして恐れに負けてしまったんです。
And so now, Peter, having been humbled with his pride stripped away,
そうやって、プライドがすべて取り去られて、ペテロは謙遜になっていました。
He essentially answers Christ this way.
そして、イエス様に彼はこのように答えました。
You know me, Lord.
あなたは私をご存知ですと。
You know my heart.
私の心を知っておられます。
I can't answer you out of my commitment and devotion to you as I failed you in that.
私はあなたの期待を裏切ったので、私が、コミットメントとあなたに対するコミットメントと、献身を、持っているということはお答えすることはできないと。
But please know that even in my three denials, I love you.
ですが、私は、3回あなたを否定したんですが、まだあなたのことを愛しているということは知っていてくださいと。
Peter had failed Jesus.
ペテロはイエス様の期待を裏切りました。
He had forsaken God publicly.
ペテロは神様を公に見捨てたんです。
Probably one of the worst sins that a follower of Jesus Christ could ever commit.
イエス様の、についていく人たちが、犯した罪の中で、おそらく一番、悪い罪でした。
And yet, despite that, Jesus replies to Peter by asking him to feed his lambs.
それにもかかわらず、イエス様は、ペテロに、彼の子羊を飼うようにと言いました。
To care for those who are young in the faith.
信仰において未熟なものを世話するようにと。
Jesus shows Peter true agape love.
イエス様はペテロにアガペの愛を見せました。
As only God can.
それは神様だけができることです。
And entrust Peter with the work of caring for those who belong to him.
そしてペテロに、イエス様に、神様に属する人々を世話するように、そういう役割を与えました。
Mercy, forgiveness, restoration, love, all of these things are given to Peter.
憐れみと、許しと修復と愛、これがすべてペテロに与えられました。
Despite what he had done.
彼がしたことにかかわらずです。
This is the kind of love that God has for his people.
これが神様が人々に持たれている愛です。
This is the kind of love that Jesus personifies.
これがイエス様が人として表現された種類の愛です。
And so Peter, with his pride and his arrogance having been stripped away,
ペテロは彼のプライドや傲慢さをそれを取り去られました。
Was ready to be used once more to glorify God and care for his church.
そして、もう一度、神様の栄光を表すためにそして、教会を世話するために用いられようとしました。
I don't know if any of you remember, but several years ago there was an incident that happened in the music world.
皆さんは覚えておられるかわからないですが、数年前にある出来事が起こりました。
There was a popular J-pop group called AKB48.
日本で有名な J-POP のグループの一つの AKB48 というのがあります。
Are most people familiar with that group?
皆さんほとんどご存知だと思いますが、
I've never listened to their music, but I think we all know them.
彼女たちの曲は聞かないですけども知っておられると思います。
Well, one of its members, her name is Minami Minagishi.
そのメンバーの一人、峯岸みなみさんがいますが、
She had been caught by a tabloid newspaper in public leaving her boyfriend's apartment.
彼女はタブロイド版の新聞で、 彼女が、彼の、自分の彼氏のアパートから出るところを、捉えられてしまいました。
Now, if you're familiar with the Japanese J-pop world,
皆さんが、日本の、J-pop の世界がどんなのことかご存知でしょうかね。
Then you know that this was seen as having broken strict rules of the group where having a boyfriend was forbidden.
その、グループの中では、彼氏を作る、誰かと交際するというのは強く禁じられている、そういうルールがあるんですが、それを破ってしまったんですね。
And so in response to this news, this backlash,
なので、そのニュースに対して、
Minami, she delivered a tearful apology by shaving off all of her hair.And making a 4-minute-long video for the public in which she apologized through bows and sobs.
それに対して彼女は自分の髪の毛をすべて剃って、そして4分間ぐらいのショートビデオを作って、その中で本当に涙を流して何度もこうお辞儀をして謝るというような謝罪の仕方をしました。
If that wasn't bad enough, those in charge of the group.Punished her even further by demoting Minami down to the lowest possible ranking in the group.
それだけではなくて、そのグループの担当だった人は、その峯岸みなみさんをそのグループの最下位のランキングのところに落としてしまいました。
Where she had once been a popular member in the group since the beginning of the group.
彼女はそのグループが始まった時から本当に有名人気があって、ずっといたんですが、
She was now demoted to the lowest position of training.
その、一番上のグループにいた彼女が、一番下のもう研修生という立場のランキングまで落とされてしまいました。
She says, I don't believe just doing this, shaving off all her hair and making this video, I can be forgiven for what I did.But the first thing I thought was that I don't want to quit AKB48.
彼女は、その中でこう言っていました、本当にこうやって髪の毛を剃ったりとか、こういうことをするだけで、許されることではないと、私のしたことは許されることではないと思ったんだけども、でも、私は、AKB48 を辞めたくなかったというふうに言っていました。
It just goes to show that the world can often be a very cruel place when it comes to offering us forgiveness and restoration.
私たちに、許しと、修復を、与えてくれるために、与えてくれることに関しては、世の中はかなり厳しい、残酷だということがあります。
In our culture, failure must be paid for in some way.
私たちの文化の中では、失敗は何らかの方法で償われるものです。
If you want to continue to be part of the group, part of the company, or of society,
私たちがそのグループや会社や社会に居続けたい、その一部であり続けたいのだったら、
Then you need to pay for your sins.
私たちの罪を償わなければいけません。
Whether that be through an act of shaving your head.
それが髪の毛を剃るというやり方だとしても。
Being publicly shamed.
公の場で恥さらしにされるとしても。
Cutting off a finger.
指を切る形だとしても。
Committing suicide.
あるいは、自死するという形にしても。
If you want your guilt to be erased,
もし、私たちが、その罪を、消してほしいならば、
and your failure to be forgiven,
そして私たちの、失敗を許されたいなら、
then you must be made to suffer in some way.
何らかの方法で苦しむ必要があるんです。
It is only after that that it may be decided that you are allowed to come back and rejoin the group.
そういうことをした後でだけ、後でのみ、 私たちは、もう一度そのグループに帰ってきて、参加するということが許されるんです。
But as Christians, we can rejoice that in Jesus Christ, He has already suffered and paid for all of our failures on the cross.
ですが、私たちはイエス様がすでに私たちの失敗を十字架の上で代価を支払ってくださった、そして苦しんでくださったので、私たちは喜んでいられるんですね。
We need only come to him.
私たちはイエス様のところに行く必要があるんです。
If you think that the answer to all your problems is somewhere other than the cross, then you are mistaken.
私たちが自分たちの問題に対して十字架以外のところにその解決を求めてしまうと、それは間違えています。
The only way to relieve ourselves of the burden of shame and guilt and sin is in Jesus.
私たちが自分たちの恥や罪の重荷から解放される唯一の方法っていうのはイエス様にのみ、おいてのみなんですね。
He was publicly shamed for us.
イエス様は私たちのために公の場で恥ずかしい目を受けたんです。
He bore all of our shame and guilt for us on the cross.
イエス様は私たちの罪や恥を十字架の上で負ってくださったんです。
And salvation can only be found in him.
なので私たちはイエス様においてのみ救いを見つけることができます。
And for imperfect people like you and me who fail at loving God every day, this is the best possible news we can be given.
私たちのように毎日日々神様のを愛し損なっているような人々にとってはこれは本当に想像できる限りの良い知らせです。
Because it means no matter how much we failed God in our lives, forgiveness, love and hope can be given to us by God.
なぜならそれは私たちが神様の期待を裏切るとしても、許し、そして愛、そして希望が神様によって与えられるということだから。
It's amazing.
本当に信じがたいことですよね。
So I'd like us now to move to the next verse. We're going to verse 16.
次の箇所を見ていきたいと思います。16節ですね。
This is where Jesus asked the question again to Peter for a second time.
これはイエス様がペテロに2回目に聞かれた箇所です。
Simon, son of John, do you love me?
ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか?
The question is given to Peter in almost the same way as before.
この質問、問いというのは、その前の問いとほとんど同じでした。
However, this time, the more than these, referring to the disciples, has been dropped.
ですが、今回は、弟子たちを意味していた、この人たち以上にという箇所は取り去られていました。
However, that word for love in the Greek, agape.
ですが、そのアガペという、ギリシャ語でのアガペという意味の愛ですが、
that higher, stronger, sacrificial love is used again by Jesus a second time.
その、より高く強く犠牲を伴うようなアガペの愛という言葉がもう一度、イエス様によって用いられました。
And so Peter answers back.
そしてペテロはこう言い返しました。
Also, in the same way as he had before.
また彼がその前に答えているのと同じように答えました。
With phileo, the weaker expression that is used for close friendships.
彼はまた、さっき、お伝えした、より弱い、愛の表現であるフィレオという、言葉ですね。よく親しい友人関係とかに使われるようなその愛という言葉を用いました。
And Peter also appeals again to Jesus in submitting to the truth that Jesus already knows his heart.
そして彼はイエス様に答える中で、イエス様が彼の心を知っているということ、その真実に屈する形で訴えました。
Lord, Peter says, you know that I love you.
はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。
And so Peter is told to tend to Christ's sheep.
そして、ペテロはまた、イエス様の羊を牧するように言われました。
But it doesn't end there. This gets repeated once again in verse 17.
ですが、ここでまだ終わってないんですね。もう一度17節のところで聞かれます。
Jesus asked Peter for the third and final time.
イエス様は3度目、最後になるんですが、3度目聞かれました。
Simon, son of John, do you love me?
ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか?
This third time, Jesus expresses love with the same Greek word Peter had been using.
この3度目ですが、イエス様はペテロが使っていた愛と同じギリシャ語の愛を使いました。
The first and second time that Jesus had asked this question, he had used agape.
1回目と2回目の問いの時には、イエス様はアガペの愛という愛の言葉を使ったんですが、
That stronger, higher expression of love.
より強く、より高い愛の表現であるアガペという言葉を使いましたが、
Now Jesus is using phileo.
3度目は、フレオという愛の言葉を使いました。
It's as if Christ seems to be asking Peter now this.
それは、イエス様が、ペテロにこういうことを聞いているような、感じです。
Are you sure?
本当ですか?
Are you sure that love and nothing but love is the bond that is between us?
愛だけが、私たちの間にありますかと。
Peter, who had denied him three times, is now asked for the third time whether he truly and sincerely loves Jesus.
イエス様を以前3度否定したペテロが、今3回目に本当にイエス様を心から愛しているかと聞かれたんです。
And verse 17 tells us that Peter was grieved by this.
そして17節のところで、ペテロは心を痛めたと書いてあります。
Peter was grieved by this because it served as a bitter reminder to him of what he had done.
ペテロは心を痛めたとありますが、それは彼が過去にやったその辛いリマインダーのことを思い出したからですね。彼の失敗です。
His sin of abandoning and denying our Lord.
主を見捨てて否定したその罪です。
It was a reminder to Peter so that he never again would make the same mistake in the future.
そのリマインダーは彼がこの後二度と同じような間違いをしないようにということでもありました。
And so Peter, although grieved, answers Christ in this way.
なので、ペテロは心を痛めていましたが、イエス様にこのように答えました。
Lord, you know everything.
主よ、あなたは一切のことをご存知です。
You know that I love you.
あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。
Peter answers Jesus the only way that he knows how at this point.
ペテロは、この時点で彼が知っている唯一の方法でイエス様に答えました。
By declaring that Christ knows all things and all people.
それはイエス様が、全ての人、そして全てのことを知っていると宣言することによってです。
That Christ knows men's hearts and the secrets of their minds.
イエス様は人々の心を知っていますし、心のその秘密もご存知です。
It is Christ alone who knows the sincerity of Peter's love for him.
イエス様だけが、ペテロの、彼に、対する愛の本心を知っています。
And so rather than boasting of his love,
なので、ペテロは、自分の愛を誇るのではなくて、
Peter chooses to boast in Christ, who knows all things.
すべてのことを知っているイエス様を誇ることを決めたんです。
And Jesus replies by telling Peter to feed his sheep.
そしてイエス様は、ペテロに彼の羊を飼うようにというふうに答えました。
This is the pattern. This is the rhythm of these three verses.
これが、ここの、箇所のパターンです。
Jesus asked Peter three times whether he truly loves him.
イエス様はペテロに、彼が本当にイエス様のことを愛しているか三度聞きました。
Peter answers three times that Christ knows his love for him.
そしてペテロは、三度、イエス様が、彼がイエス様を愛しているかどうかを知っているというふうに答えました。
And then three times Jesus replies with asking Peter to feed his lambs, shepherd his sheep.Feed his little sheep.
そして、イエス様は、ペテロにまた答える形で3度、彼の、羊を飼いなさい、そして、羊を牧しなさい、そしてまた羊を飼いなさいというふうに答えました。
But why three?
なぜ3度でしょうか?
Why not seven?
なぜ7回ではないでしょうか?
We learned from Dave a few weeks ago that seven is the number of perfection.
先週、デイブが言っていましたが、7という数が、完全なこと、数字でしたね。
Why not drag this whole passage out and ask this question seven times?
なぜここで、7回質問しなかったんでしょうか?
Then maybe it'd be perfect.
7回の方が完全になりますよね。
No, it's because Peter had denied Christ three times.
なぜなら、ペテロがイエス様を以前3度否定していたからです。
This was part of Peter's restoration.
これは、ペテロの修復の、部分なんです。
Of being entrusted once again with serving Christ and building up his church.
もう一度、イエス様に仕えて、そして教会を立て上げるということを授けられたんです。
And we see that feeding God's sheep is very much tied in with loving Jesus.
イエス様の羊を飼うということはイエス様を愛するということにつながっています。
If Peter truly loves Jesus,
もしペテロがイエス様を本当に愛しているなら、
as he professes to,
そして彼がそう公言したように、
then he will feed Christ's sheep and take care of his lambs.
彼はイエス様の羊を飼って、そして面倒を見るでしょう。
That of course being Christ's church.
そして彼の教会となるでしょう。
Peter is to extend to them the same kind of care and agape love that Christ had modeled to him.
ペテロはイエス様が見本となったようなそういうアガペの愛を広めていこうとしました。
I want toissue a warning here.
でもここで一つ皆さんに警告をしたいと思います。
There is a temptation.
ここに誘惑があります。
A temptation that after hearing this message,
ここの今日のメッセージを聞いた後に、
when you get home after church,
この教会の後家に帰って、
this passage may be used on your husband or wife.
この聖書箇所のところを、自分の、妻や、夫に応用するかもしれません。
Do you love me?
私のことを愛していますかと。
You know that I do.
私があなたのことを愛していることを知ってるよねって答えます。
Feed our baby.
じゃあ、子供にご飯あげてとか。
Do you love me?
あなたは私のことを愛していますか?
You know that I do.
私が愛していること知ってるよって知ってるでしょって。
Clean our dishes.
じゃあ食器を洗ってって。
Do you love me?
あなたは私のこと愛してる
Honey, you know my heart.
私の心を知ってるでしょって。
Go and pay the bills.
じゃあ支払いをしてきてとか。
This is not what John had in mind when he recorded this conversation between Jesus and Peter.
こういうことは、ペテロが、このイエス様と、ペテロの、会話を記録していたときに思っていたこととはちょっと違います。
So whatever you do, don't go home and find yourself applying these verses this way.
なので、今日学んだ、この箇所を、家に帰って、そういうふうに応用するのは、ちょっとやめてほしいと思います。
Instead, what I want us to think about in looking at this passage is this.
それよりも、このようにこ の, あの聖書箇所を見てほしいと思います。
Are we being faithful to the calling that Jesus has put on our lives?、
私たちはイエス様が私たちに召されているようなことに忠実でいているでしょうか
?Are you taking steps now towards being obedient to God and serving His church?、
私たちは、神様に従って、そして、彼の教会を使えることに、ことに対して進んでいるでしょうか。
Now remember, Peter was an apostle and one of Christ's 12 disciples.
ペテロはイエス様の12人の弟子のうちの一人でした。
So we can't directly apply what Christ said to him to our own lives.
なのでイエス様がペテロに言っていたことを私たちは直接自分たちの生活に当てはめるということはできません。
Nor are we all called to be pastors and teachers at church.
また私たちはみんな必ずしも教会の牧師であったり教師であるわけではありません。
And so we can't all be asked to feed and preach and teach God's sheep.
なので私たちがみんな人々を牧するということができるわけではありません。
However, each one of us has a gift, something special that God has given you, and that is to be used to strengthen and bless God's church.
ですが、私たち一人一人、神様から与えられた、特別な賜物があります。それを、教会をつとあの強めるために使うことができます。
That is our calling.
それが、私たちの、への召しです。
That is what we are to do with the time that we have left here on this earth.
それが、私たちが、自分たちの限られた、時間でやるべきことです。
We may not be feeding God's sheep as a pastor.
私たちは、牧師のように、人々を牧するということはしないかもしれませんが。
But we are to love one another.
私たちはお互いに愛することはできます。
Help disciple those who are still new to the faith.
信仰においてまだ未熟な人を、に訓練をする、教えることはできると思います。
Support and pray for those who are hurting.
傷ついている人をサポートしたりとか、祈ることはできます。
Share Christ to those who don't know him yet.
まだイエス様をよく知らない人にイエス様のことを分かち合うこともできます。
This is how we are to show our love to God.
このようにして神様に私たちの愛を示すことができます。
So, are we being faithful to the call that Jesus has put on our lives?
私たちはイエス様が私たちに与えた召しに対して忠実でいるでしょうか?
Are we helping to serve and build up his church?
私たちは教会を立て上げるためにそれに向けて何か助けているでしょうか?
That is my question to you.
それが皆さんに対する私の問いです。
What pleases God is an obedience that is rooted in faith.
神様を喜ばせることは私たちが信仰を持って神様に従うということです。
But a perfect obedience will never be possible for us.
ですが、神様に完璧に従うということは、私たちにとって不可能なことです。
We will never be perfectly obedient to Christ and God's calling on our lives.
私たちは、イエス様や、神様の召しに対して完璧に従うことはできません。
We will always experience moments when our faith fails us, as it did Peter.
私たちはみんなペテロのように私たちの信仰が期待を裏切ってしまうということがあります。
But that's the whole reason why Jesus laid down his life on the cross for us.
なので、イエス様が、私たちのために十字架の上で、自分の命を、捨ててくださったんです。
We will always be stumbling forward in our faith.
私たちは、信仰において、いつも、つまずくことがあるんです。
As we try to walk in obedience to Christ and serve His church.
私たちがイエス様に従って、そして教会に仕えようとする歩みの中でつまずくことがあります。
This is why the Bible calls us that as we're stumbling, to lean on God and trust in Him.
なので、私たちがつまずくときに神様に頼るというふうに頼るようにと言われています。
So as we begin to close now, I want us to take a moment and reflect.On one more question.
今終わりに近づいてきましたが、もう一つのことについて皆さんに考えてほしいと思います。
If you had the chance to sit down with Jesus over breakfast,
もし皆さんが、朝食をとるときにイエス様と共に過ごすということを、そういう機会があったとしたら、
As Peter had.
ペテロが、そういう機会があったようなことがあったとしたら、
What do you think Jesus would say to you?
イエス様は皆さんにどう言うと思われますか?
How would that conversation go?
その会話はどのようでありますか?
When Jesus asks whether or not you love him,
イエス様が、私のことを愛しているかというふうに聞かれたら、
How would you answer?
皆さんはどのように答えるでしょう?
If the answer is yes,
もしその答えがはいというものであれば、
Then my prayer is that you would care and help for the sheep by serving this church.
イエス様に従って、この教会に仕えて、羊を牧することに、ために、歩んでほしいと思います。
I pray that we would come to church each week and worship with one voice.
私は、私たちが、教会に、週1回やってきて、そして声を一つにして、使えるということをしたいと思います。
Fellowship with one another, serve one another, disciple one another, with the same kind of agape love that is modeled to us by our Savior.
私たちが救ってくださった人、その人が見せてくださったようなアガペの愛を持ってフェローシップをしたりとか、お互い仕えたりとか、お互いに立て上げていきたいと思います。
If we are in Christ, then we are spiritual brothers and sisters.
私たちがイエス様によってあるならば、私たちは、霊的に兄弟であり姉妹であります。
Let's love one another and serve God together.
なのでお互いに愛し合って神様に仕えたいと思います。
Like family.
家族のように。
And if the answer is no,
もしその問いの答えがいいえであるとしたら、
or you're not quite sure yet whether you do love Jesus.
あるいは、イエス様のことを愛しているかどうかちょっとよくわからないなという状態だったら、
Then this is your chance now to come to him.
イエス様のもとに来るという、いい機会だと思います。
And relieve yourself of all of the burdens of sin and shame and guilt.
そして、罪や、罪悪感の重荷から自分を解放する機会となると思います。
You won't need to shave your head.
何も、髪の毛を剃る必要はありません。
Or be publicly shamed.
あるいは、公で、恥さらしになる必要もありません。
In order to be forgiven by God.
神様から、許されるためにはそういう必要はありません。
He is a loving, merciful God who bore the shame and guilt of his people so that we could be reconciled to him.
神様は、神様の人々の、罪や、恥を、全て負ってくださって、そして、人々が神様と和解できるようにしてくださっているような、愛のある憐れみ深い神様です。
mercy, forgiveness, restoration, love, all of these things were given to Peter.
憐れみと許し、修復、愛、それは、ペテロにすべて与えられました。
Despite what he had done.
彼がしたことにかかわらずです。
And they can be given to you also, despite what you have done.
それは、私たちに対しても同じです。私たちがしたことに何をやったかにもかかわらず、すべて与えられます。
All you need to do is come to him, and there you will find peace and joy and hope.
私たちが、する必要のあることは、神様のところに行って、聞くことで、そこで私たちは平安、喜び、そして、希望を見出すことができます。
Let's bow our heads in prayer.
祈りましょう。
Dear Heavenly Father, I come before you in Jesus' name.
天のお父さん、今、イエス様の、皆によってあなたの御前に出ます。
Lord, I thank you that you are a merciful, forgiving God.
あなたが憐れみ深い許してくださる神様のであることを感謝します。
And I thank you that you are a personal God who has come into the world.
私たちのところに来てくださって個人的な本当に神様であるということをありがとうございます。
That you are not far from us, Lord, but here with us now.
あなたは遠く離れたところにおられる方ではなくて、私たちの近くにおられます。
I thank you, Lord, that though we are imperfect people,
私たちが不完全な人なんですが、
and though we have failed you and failed at truly loving you,
そしてあなたを裏切ったり、あなたのことを愛し損ねることがありますが、
That you have forgiven us by bearing all of our shame and guilt and failures on the cross.
私たちの恥や罪、そして失敗をあなたが負って、すべてその代価を十字架で支払ってくださいました。
I pray, Lord, that as Joseph read that verse from Matthew, that we would know that your load is light.
先ほど、ジョセフさんが、読んでくださった箇所にもありますが、あなたの首輝きは軽いという箇所がありました。
Then in you we can find rest.
そして、あなたにおいて私たちは、休息を取ることができる。
And forgiveness.
そして、許しが与えられる。
And hope and peace and love.
そして、希望と、平安、平和と愛です。
Help us to feel that really this week.
それを私たちが今週感じ取ることができますように。
I pray this in Jesus' name.
イエス様の皆によって祈ります。
アーメン。